is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、We're gonna need to station。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。最近こんなポスター目につきませんか？彼氏の元カノの元カレを知っていますか？まあ、HIV のね、あの予防に関してのポスターって、まあ、だいぶ前から地下鉄とか駅で貼られていたり、雑誌に出てたりとか、まあ、公共広告機構がね作ってるポスターなんですけれども、何か気になりませんか？なんかね、昔のね HIV ポスターに比べたら断然良くなってると思うんですよ。まあ、この間もね友達と話したんですけど、昔の HIV のポスターひどかったですからね。なんかおじさんがさ、ポスター、パスポート持って行ってらっしゃい気をつけてとか言われてるポスターとか、さすがにそれはさ、すぐ問題になったけども、覚えてます？行ってらっしゃい気をつけて、パスポート持ったさサラリーマンの気持ち悪い親父よ。あとは本当に女の人がすっぽりコンドームの中に包まれてる絵とかね。そこから比べたら、彼氏の元カノの元カレを知っていますかっていうポスター、まだマシになったはずなんですよ。でもね、そのポスターの絵は渋谷の雑踏みたいなところで、ラッパーみたいな男の子はこっちを見てる。でそのラッパーの男の子にはなんかシャがかかってて、まあ、顔がはっきり見えない。それが彼氏の元カノの元カレっていうような、まあ、イメージなんですけれども、どうですかね。なんか私嫌なんだよね、このポスターで。まあでもね、もしこのポスターが彼女の元彼の元カノを知っていますかって言って、その渋谷の雑踏に立ってるのがなんか派手な格好した女の子だったら、もっと嫌だったかもしれないと思うと、まだマシかなとは思いつつね。でも一方でさ、まあ、レズビアン業界だと、まあ、相手が狭いというかね、相手も身近で見つけるしかないと、彼女の元カノの元カノは私の元カノってことよくある話だし、彼女の元カノの元カノの元カノまでも知ってるよみたいな話って、まあ、普通にあることなんですけれども、まあこんな私の夜間はどっから来るのかしら。そんなことを考えながら今日もやっていきたいと思います。マンコ持ちがマンコのために送る番組バボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、ここで今週のニュースを振り返ってみましょう。そうそう、私ね気がつきました。彼氏の元カノの元カレを知っていますか？何が嫌なのかね、はっきり分かった。これね、怖いんですよ。やっぱり元カノの元カレ知らねえよって言いたいけども、あなた知らないんですか、それでいいんですか、 HIV になってもいいんですかっていう風に、やっぱこれ恐怖煽ってますよね。こんな恐怖煽んなくたっていいじゃない。もっと親切に行きましょうよね。え、 HIV の検査に行ったらどうですか、行ったらいいんじゃないですか普通に言おうよ。そうさ、普通に行ったら誰も行かないと思ってるところが、やっぱすごく管理しなきゃとか、こうさせなきゃっていう風な力の強さを感じますよね。やっぱ何か上から押し付けられたらとても嫌、そう感じるのが私は、まあ普通の心っていうのも言い方変ですけれども、そんな気持ちになってしまいます。今週もねこんなニュースがあり、ちょっと心が挟みました。長電話をしていて携帯の電話がなくなり、店舗の外壁にあったコンセントで充電していた20歳の学生が捕まりました。まあ、2時間警察にね尋問されて、なんと罪は5000の電気代を盗みました。この人ね、でもね、なんで捕まったかってことの方が大事なんですよ。なんとね、通行人の110番しますか皆さん。臭いよね、いいじゃないのそんなことって、ふうに流せないんですよね。外壁でコンセント使ってる、道に座っている、公共の道に座っている、電気代を盗んでる、5000盗んでる、許せない、110番だ、おまわりだ。こういうことでね、おまわり呼ぶのってどんな気持ちなんでしょうね。たとえその人が座ってる男を憎い 怖いと思ったとしてもそこでおまわりに頼ってしまうこの気持ち、ケチくさい、ケチくさいって思っちゃうね。ちなみに私がね110番したことで数度あります。右翼凱旋か、うるさいんですけどあの110番してすいません迷惑なんですけどなんかわけのわかんないこと喋ってるおじさんたちが外にいて怖いんですけど、でもねあれ法律違反じゃないんですってね、なので捕まえることはできませんと言われました。そんなおまわりは右翼に優しい、侍に優しい、侍の季節がやってきました。怖いですね、まだ生きてましたよ侍ジャパン。ドイツに行っちゃいましたけどね、どうせねあんなことするんだったらほんとちょんまげでもつけていってくださいって感じですけれども、最近はほんとあのプチナショナリズムなんて言葉が一昔前流行りましたけれども、プチなんて言ってられないぐらいにちょっと真剣なナショナリズムの気配を感じます。そんな中産経新聞がこんなニュースを出していました。君が代がインターネットで替え歌として紹介されている。これはね英語の歌詞になってるんですよ。私も読みましたけどもかなりユニークというか素晴らしい歌詞でしたね。あの Kiss me, God, old me, to your old me, to your old one、 ごめんなさい、そうあの少女よこの年老いたおばあちゃんにキスしておくれ、まあ、あのよく読んでいくとあの日本軍に強制連行された従軍慰安婦の女性たちの歌になってるわけですね。本当でもね英語で歌うとあの本当君がようはっていう風に聞こえてくるのが素晴らしい。もちろん産経新聞はこのことに大きな危機感を感じています。しかし産経新聞が恐れる危機感といえば、まあ、いろんなこと本当危機感を感じるとか恐怖を煽るっていうのはやっぱり管理した人たちの常套手段ですよね。そしてこんなあの提案がなされました。法務省の副大臣河野太郎、定住する外国人を総人口の 3% に上限と定める。怖いですよ、もう鎖国侍つながりましたね。で、まあ、定住できる外国人っていうのは定職がなければいけない、そして日本語能力がなければいけないと決められているそうです。つまり、まあ、日本人のように日本人として働けみたいな、そんなことなんでしょうかね。この国はどこへ行こうとしているのか、そんな恐怖を感じている女たちはやはり正直ですね。今週出生率が出されました。5年連続過去最低 1.25、まあ、年金も労働力も不足するとチンコたちは躍起になっていますけれども、でもねあのそうは言ってても20から24歳の女性たち、まあ、25以下の女性たちの結婚率っていうのは下がってないそうなんですよ。つまりはね結婚してる人が増えてるってことらしいんですよね。そうやっぱ若い者たち、一番弱い者たち、一番やっぱりその大人たちの価値観を真っ当に受ける人たちはこんな風に数字で出てきているのかもしれません。しかし最後に、まあ、これ朗報なんですかね、何ですかね、あのこんな情報が出ました。日本の男子の精子の数興味ねえよって言いたいんですけども、でも聞いてください。フィンランドとね、ま、のフィンランドや他の欧州4カ国と比べた精子の数、日本人の男子最低らしいですよ。特にフィンランドの男から比べると3分の2。もうね、少子化少子化言う前にお前たちのチンコの数、チンコの数じゃない、チンコの精子の数鍛えたらどうですか、人のせいにしないで。ということでババアが読むとこうなるニュースでした。 ここで一つメールを紹介します。栃木県の田崎さんより、北原さんこんばんは。先日初めて生の北原さんをトークショーで拝見し興味を持ちました。そこで質問です。北原さんって子供時代はどんな子だったんですか？よかったら聞かせてください。栃木県の田崎さんよりでした。どうもありがとうございました。トークショーね、来ていただいたんですね。子供時代、ちょうどね、たまたまね、先日歌手の笹野みちるさんとそんな話をしたんですよ。笹野さんがね、私のことをすごいやっぱフェミニストと思ってくださってるので、北原さんって学生時代からものすごい熱かったんでしょうねみたいなことを言うんですよ。で、え？と思って、そんなわけないじゃないの。学生時代って言えば18から22、もう性欲真っ盛りですよ。もうチンコまみれの日々、マンコ汁だらけの日々、もう性欲と愛欲のただれた生活をしていました。たまたま時々ね、仕事上で学生さんとかに会うと、皆さん目がキラキラしてて、最近の学生さんが、私ジェンダーとかに興味があるんですとか、ね、女性問題に関心があって勉強してますっていう人がいると、はあ、学生なのにちゃんと勉強してて偉いなっていう風に本当感心するぐらいに私の生活はただれてたなと思うんですけども、そういう私は子供時代熱かったですよ。本当女性問題に心を痛め、私は何か女性のためにできないかというふうに熱く拳を振り上げるような子供でした。本当ね、小学校4年生ぐらいの時ですかね、市川房枝さんっていう女性の参政権の運動をされてきた、まあ、女性問題の大御所ですよ。彼女が亡くなったんですよ。その時に私はね、市川房枝新聞っていうのを誰も頼まれてないのにね、模造紙で書いて、市川房枝の偉業みたいなことを書きまくっていた、まあ、子供でした。そう、女の人がさ、教科書に出てこないじゃない。歴史の中でも織田信長とか豊臣秀吉とか、もうそんなことばっか出てくる教科書の中で見てたら、あ、女の人が本当に平等になれたのって戦後たった何年か前のことで、しかもまだ全然平等な感じしない。もしかしたら私が大人になっても男女平等なんてありえないんじゃないかなっていうふうにふと気がついた時があったんですよ。その時の絶望感ってなかったですね。だったら私、なんかみんなが元気になるような仕事したい、平等にならなくても女の人は絶望しないような社会に行きたいな、なんてね、思った子供時代。今から思うとね、ちょっとある意味女性問題の天才っていうかね、フェミニズム天才っていうか、まあ、フェミ天というんですけどね、こういうの。そうって意味で言ったら、私やっぱ中学ぐらいから男の子好きになってからダメになったね。やっぱチンコのことを考えるようになって、でセックス始めちゃったりとかすると、もうチンコ汁が体に入るわけじゃない。そうするとちょっと純粋さが濁るというか、はあ、ということでただれまくって数十年、まあでもね、今ね3年ぐらいチンコ立ちしてるので、体がどんどんどんどん純粋に戻ってきて、女汁いっぱい、マンコ汁いっぱいで、まあフェミニズムというかね、まあ女の人への思いがまたまた子供時代のように熱くなってる今日この頃です。ということで、栃木県の田崎さん、メールありがとうございました。皆さんも何か私のことじゃなくていいんですけどね、いろんなメールあったらぜひぜひください。メールはlove@lovepeaceclub.com までお願いします。一人エッチ、一人エッチ、オナニーコラム、囚人夫人。私は多分前世囚人だったような予感がする。多分脱走したんだろう。そうじゃなければ説明がつかないことがある。ものすごい興奮するの。囚人の服に、しましまの服に、そして檻に。私はラーピースクラブという愛に満ち溢れたバイブをやってるけれども、実はすごいしましまが好き。もしかしたらバイブよりもしましまが好き。だって興奮するんだもん。サンフランシスコにいた時、私が真っ先に行ったのはアルカダロスと、アルカポネが収容されていたという監獄。そこは海の真ん中の小さな島。私はそこに何時間もいても飽きなかった。そしてしまいには頼んだ、すいません、独房に入りたいんですけど。そして独房に入れてもらった15分間真っ暗な中、静かな中、ものすごい興奮を抑えられなかった。私は多分前世囚人だった。そしてそんな私が選んだボールチェーン、みんなの反対を押し切って仕入れた足かせ、大きな大きな足かせ、24個も仕入れた。これはきっと売れるに違いない。世の中には私のような囚人マニアもいるはず。しかし1個しか売れなかった。 ワンピースクラブには23個のボールチェーンが余っている。邪魔でしょうがない。誰か買ってください。オナニコラム囚人夫人。マンコモチがマンコのために送る番組バーボシ。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。前世ね、私ね、やっぱ本当に囚人だった予感するんですけども、皆さんは何だったと思いますか？あとね、私ね、囚人の他にもいくつかやってて、一回農夫やってるんですよ。でもその農夫はね、戦争に巻き込まれて死んじゃうの。死んじゃうんだけど、死んだ瞬間にふーって魂が出て自分の家に戻ってるんですよ。で、家の中をね見てるの。そうすると暖炉の上に自分の誰か、まあ、家族の品物いくつかあって、ああよかったなって思いながら、なんか死んでいくようなね、その想念がねすごくあるんですよ。ある日それをはっきり夢で見た時に、ああ私は男だったなってはっきりと思ったんですよね。で、なんで男だったかなっていうと、その死ぬ時にあまりにもその悔いの残り方がないっていうか、自分の所有してたものを全て見て幸せだったなって思いながら死んでいけて、なんかその時の男だなって思ったのね。そう、まあ、もし女だったらもっとなんか心配するんじゃないかと思うのよ。私が死んじゃってこの子どうなるかしらとか、私が死んじゃってあの人大丈夫かしらとか思わずに、ああ俺は人生全うして生きてこられた、ああさようなら皆さんみたいな感じでいけるのって、なんとなく男臭くないですか？そう、そんな風に思ったりして、まあ、最近私は前世を信じちゃったりしてますけども、皆さんの前世もなんだか教えてください。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、あ、そうそう、ポッドキャスティング聞けないって人からね、今週何通か連絡あったんですけれども、ポッドキャスティング下の方の、 RSS というマークを iPod の方にドラッグしていただけると聞けると思います。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、来週も聞いてください。北原みのりでした。
Johnny, just speak.